東京ネットラジオ。やがやがやがやがよ。
ラーガ RSC ファミリーロンサークスプレス、
ウィロンデプレス。
やりたいことやりたいように、燃える RSC は太陽のように、
できない後戻り。
はい、東京ネットラジオからお送りします RSC プロダクトプレゼンツ第157回第5のボクシングのレグボクシングの安岡大吾です。よろしくお願いします。本日は9月18日、オンエアは10月1日からになります。今回のゲストです、初登場です、 WBO アジアパシフィックスーパーフェザー級チャンピオンの渡辺海選手です。よろしくお願いします。
お願いします。
はーい、おー来ましたね。
はい、
あんまりなんか物おじしないから緊張しなさそうですけど。
いや、ちょっと緊張しますね。まあ
こういう機会が
初めてだから。
なるほど、はい、いやでもちょっと8月22日ですね、
はい、
王座決定戦で鈴木敏弘選手から初回 KO 勝ちで新チャンピオンに輝いたわけですけども、はい、これベルトダッシュからもうすぐ1ヶ月ですけども、
はい、
これどうですか、反響とかっていうのは。
まあ反響も結構やっぱチャンピオンって言ってくれるし、すごいって言って、
うん、
なんかいっぱい動画見たよとか、
うん、
あの地元の祭り行ったら声かけられたり。
全然知らない人に。
はい、あの動画見てましたって。
へえ、
なんか、うん、あ嬉しいなって、そういうのなかったんで、
はいはいはい、
嬉しいなっていうのが。
あ、やっぱアベマすごいですね。
はい、
前から WBO アジアパシフィックのベルト欲しい。
そうですね、一番欲しかったベルト。
これは日本とか東洋とかもあるけど、まあ、WBOAP は一番最近できたベルトなんで。
あ、そう、
うん、そう、
知らなかったっす。
いや、一番古いのはあの、はい、歴史があるのはやっぱりこう日本のベルト、
はいはいはい、まあ、
で持ち回りして、
はい、
まあまあここ多分 10年経つか経ったないかぐらい、まあ、どうだろう分かんない、まあ、割と最近こう聞くようになってベルト、はいはい、これ なんで一番欲しかったんですか。
かっこいいからですかね、またシンプルに。
おー、あの色が？
色が好きなんですよ。そうです。
あのなんだろう、演じというか。
はいはいはい。
それなんでなんですか？
いや、あんま世界ベルトと変わんないじゃないですか。
あ、そうなんですよ、ね。それだったらでも WBO のベルトは欲しいっていうのがあるけど。まあ、
そう欲しいですけど、やっぱ一番近かったのがアジアだったんで、とりあえずアジアを取りたいな。
でもこれ。あ、全日本取ったのが何歳でしたっけ。
19か。
19歳、
はい、
はあ、これでも21歳だから今いる国内のチャンピオンでユース抜かして一番若いんじゃないですか。
そうですね、一番若いです。
こんな早く取れると思ってました。でも
いや、まあ思ってはなんか壁にぶつかるなと思ってたんですけど、いやでもなんかそんなことなく、
まあでもほらひょいひょいってわけでもないけど、日本ユースで一回、
はい、負けてますからね。
でもあれもすごいですよね、うん、まあ、わざわざ石川県に行って。
それも経験の。
いや、そうなんですよ、
ちょっと自信に満ち溢れすぎましたね。
いやでも俺はあれ聞いた時にびっくりしましたよ。お父さん、まあ、トレーナー、はい、お父さんもこうなんだろう、経験もそうだし、
はい、
結構こう2人で、まあ、ライオンズジムからね、
はい、
もうイケイケというか。
まあまあそうっすね、はい、
もう逃げないみたいなのあるじゃないですか。
強いやつに向かってくるの。
そう
だからもうそういうのも経験として、
うん、
まあ世界行ったらもしあのアメリカとか行くかもしんないんで、うん、
はいはい、
その時に経験しとこうって、今経験しとくぞっていうのでお父さんが決意しました、はい、
これはでもちょっと、まあ、あの試合はちょっとびっくりしたのもあるけど、なんだろうな、こういう結果もあるんじゃないかなっていうのはちょっと思ってて。
あ、そうです、自分ももう
思ってました。
はい、もう倒さなければ無理だなっていうのはもう本当にあったんで。
え、長引くとどんどん厳しいと思った、
はい、厳しいと思ってました。判定で取れないと思ったんで、
うん、
もう取るなら2回か3回はダウン取んないと取れないって自分の中で結構思ってたんで。
これ質問が来てるんですよ、
はい、
鈴木選手との試合、すいません、鈴木選手勝利と予想していましたと。はい、圧倒的不利と言われる中でどのようなメンタルと作戦で挑んだのでしょうか。最初から短期決着を狙っていたのでしょうか。という、
そうですね、自分は早い段階で行こうかなと思ってて、
うん、
それででも12ラウンド戦えるスタミナを作ってるようにしてて、うんうん、 で、まあ、どっかでチャンスあれば倒せるかなと思って、でもやっぱ結構初回が相手も調子よくどんどん出てくると思ってたんで、
うんうんうん、
だからその時に倒そうかなと思って、
これ KO 今まで、
はい、
何回だ、そう 7KO 中5回が初回 KO なんです、
はい、そうです、
だからまあこういうのもあるかなっていうのはちょっと思ってて、うん、でそのあとは2ラウンドと4ラウンドって、はい、早い決着なんですよね、
う
ん、
そうですね、
これは、うん、なんだろう、早いってなかなかほら相手も体力もあるしってところで、はい、なかなかするの難しいと思うんだけど、でも結構早い KO が、ね、
うん、パンチ慣れさせない、
パンチ慣れさせない、
はい、うん、あの、まあ、8ラウンドとか行っていくともうパンチ慣れてくるんですよ、自分は殴られてももう効かなくなってくるんですよ、
自分がですか、
はい、はい、だから多分相手もそうだなっていう自分は考えで、
うんうんうん、
だから初回しかも調子いいんで、
調子いいっていうの、
あの向こうもこっちもまだ調子いいじゃん、
元気がいい、
はい、元気がいいんで、うんうん、例えば嫌なこと、例えば嫌なことして相手がムカついて元気いいんで無理に入ってこようとしたりするんで、
うんうん、
もうどんな使い方しても入ってこようとするんで、その時が自分はもう大好きなタイミング、
それは何、あえて嫌なことを仕掛ける、
はい、そうです、
それ乗ってこない人も いますよね今まで、
あ、まあ、そうです、乗ってこないと長引いちゃうんですよ、だからそれが課題なんですよ自分の、
ああ、そうなんですよ、そうです、あのこう言ったらあれなんだけど、こう鮮やかに倒す時もあれば結構ちょぼちょぼこれ微妙だぞみたいな試合も何度かあってから、こ
う、そうなんですよ、
波があるというか、まあまあそういったらあれなのかもしれないですけど、
いやいや、そうです、本当にな
るほど、
悪いところが出ちゃう試合になっちゃうんですよね、
ああ、相手の良さが出ちゃうという
か、まあそうですね、はい、付き合っちゃうんですよ自分相手と、
あ、付き合っちゃうっていうの、
例えば相手のボクシングに付き合っちゃうっていう、だから誘いも、相手の誘いもなくなるし、
うん、
例えば相手が入ってくるように誘うことを、やらなくなってくるんですよ、
うんうん、
相手が中間距離でずっと戦ってくると、
うん、
だからそうやってなってくると向こうの良さが出てきちゃって、
うん、この間で言うならなんか聞いて、多分ワンツーかな、
はい、
聞いて息わーって言ったじゃないですか、
はい、
あれは なんで言ったのっつったらあれですけど、いや、まだ元気なうちに分かんないじゃないですか、返しのパンチが、
まあ、確かに、
はいはい、
それはいやもう直感ですね、ここ行かないとやばいなって思って、本当にでパンチ当たってなかったじゃないですか、
うん、
あのこのさ、あの
鈴木選手がうまくブロックしてましたよ、
はい、うんうん、ブロックしてて、あ、ブロックしてるって思ったけど、ここで落としたらまたリセットされちゃうから、ダウンも一回ダウンかなんか取ろうかなみたいな、その相手聞いてるの分かったんで、
自分はでもここでわーって出したらスタミナ切れるかもしれないって、そういうのはないわ
と、あ、もうそれはその時でって、自分はもう
その時だ、その時でと思うの、
はい、はい、その時はもうその時の戦い方すればいいみたいな、
なるほど、でこう左フックをこう合わせた形になったけど、
はい、
相手の左フックに左フックを、
いや、ボディですね、左ボディに左フックを、
うん、合わせた、
はい、
それを何練習した、
はい、もうずっと練習してました、
だけど、なんか試合後の会見で なかなか出してこなかったみたいな言ってました、
あ、そうですね、それだけどまあ、
うん
うん、多分もう反応的にもう練習してたんで、本当にずっと練習してたんで、
うん、
多分もう反射神経で相手のボディ来たし、一発目入ってるんですよ相打ちのボディで、
はいはいはい、
で2発目をボディじゃなくて、
うん、
俺が上にバチンって持ってったんで、
うん、
その時に
それはもう手応えがあ
って、はい、結構入ったなって抜けた感じしたんで、
たまに言いますよね、そのラインというかこうゾーンが見えるみたいな、
はい、
あんまりそういうこと言う人いないんですけどそれなんですか、自分なりにあるなんかあるんですか、相手がこう ゆっくり見えるじゃないけど、
うん、そうです、なんかゆっくり見えるっていうか、あ、これ入るなってなんか思うんですよね、それででもそれ力いっぱい打たないで、そのストンってその通りにもうそこをめがけてボンと打つと入るみたいな、
うん、もうそれはもう渡辺選手にしかわからない感覚というか、
そう多分
それスパーとかでもあるんですか、
スパーはあんま見えないです、
ね、
あんま見たくないですね、スパーで
そのラインを
倒す だからあんまり、うん、その意識倒す意識しないっていうか。
あ、すいません、もうあっという間にこれ、前半戦終了です。
はい、はい、
全ての音はここから始まる。初めはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、後半戦です。今ちょっと気になったんですけど、スパーでそのラインというかそのゾーンを見たくないっていうのはどういうこと？
いや、自分試合の時に見たいんで、なんかそういう、なんか何回も見ちゃうと出なくなるかなって自分の中であるんで。
でも、出ちゃう時あるんですか？
いや、出ちゃう時は、いや、あんまないですね。
試合の時だけなんですか？
うん、試合の時は見えますね。なんでだろう、アドレナリングが出てるから、なんかなるんですかね。
それはちょっともう、こっちでわからない感覚。ね、それお父さんとかになんて言われるんですか？
どういう。
その、LINE の話とか、LINE だったり、その、なんつうか、ゾーンの話っていうのはしたことあるんですか？
いや、あんましないですね。まあ、倒す感触、まあ、を教えてくれるぐらいで、まあ、抜けるでしょうみたいな、うん、そういう、でもそのゾーンはあんま話さないですね。
自分にしかもう
感じない、もう分からない。
これはどうしようかな、いろいろ聞きたいことあるんですけど、
はい、
質問ですね、
はい、
甲斐選手といえば4回戦の頃から大応援団を率いていることで有名です。
はい、
どのようにして人脈を広げたのでしょうか。ボクサーがたくさんチケットを売って、その結果ファイトマネーが満足いく額をもらえるようになれば嬉しいのですが、なかなかそうはいきません。そういう意味で理想的だと思いますと。どう確かにデビュー戦で、それで初めて取材したんですよ。300
ちょいぐらいかいけましたね。やっぱでも昔からやってるんで、ボクシング
なんか中学の時から、
いや小学2年生からボクシングやってて、
いやでもそんなに売れない最初売れるけど、ってこの間だって260万、
はい、
いやなかなか売れないですよそんな。さん
そうですね、
うん、友達が多いんですか？
いや友達はそんなです。やっぱお父さんの周りが、
はい、
その社長ばっかなんで、
はいはい、
その従業員をみんな連れてきてくれるんですよ。
へえ、それでまあ面白いから、じゃあもう次も来ようみたいな、
はい、でみんな結構誘ってくれて、
はいはいはい、そうね、4回戦の時から言ってましたもんね、もうバイトしてないっていう。
あ、そうですね、
すごい。もうだからボクシング1本今もう、
はい、
もう
ボクシング1本です。
で、ね、もし応援団が、あ、そうだ、地元の人たちやればぜひ、高田選手とダブルで東大和周辺で凱旋試合を開催してほしいですと。
おー、それ楽しみ、やりたいですね。
あ、
はい、それはやりたいですね。
それ考えたことなかったですか？
いや、なかったっすね。立川だったらあったんですけど。
立川と東山とは
近い？いや、もう近いっす、隣です。
あー、それはでも地元になるんですか？
そうっす、立川は地元です、自分の。
あ、じゃあいいじゃないですか、立川。
はい、で立川で、凱旋っていうのは外でリング作って。
いや、違う、なんて言うんだろうな。まあ、まず、外は、なんつって、たらいいんすかね。もう地元でやるみたいな感じですよ。
試合を。
うん。だから、後楽園はまたちょっと遠いじゃないですか。はい、
そうですね。
だから本当にもう甲斐選手と高田選手のことばっかり知ってる人が来るみたいな。
は
い、
ああ、それやりたいですけど、でも会場がなかなかね。あ
んま、いやでも立川だったろ。そっか。
まあそうですね。
ドーム立川とか。そう、立川近いんですか。
立川でやんね。はい。
東山とはあんまり聞いたことないですけど、あるんですかね。
いや。なんつう、武道、成人式たちがやる、ああいうなとこあるっすけど。
でもそういうとこでもいいんですよ。
まあまあ、そうっすね。
言うなれば。
はい。
言うなれば、こう、小学校の体育館でもいい
よ。まあまあ。
まあでも、たくさん来ますからな。
そうですね。
ああ。
いや、でも、
ちょっと面白い。
やりたいです。はい。そういうの考えてなかった。やってみたいっす
ね。ねえ。
ヤマトで、東ヤマトでやりたいっすね。やるん、やっぱ。
いいですね。じゃあね、次、そうそう、これ聞こうと思ったんですよね、あえてなんですけど、
はい、
今まで聞いたことなかったんですけど、なんでボクシング始めたんですか？
で井岡一翔選手のその大晦日の試合を見て、
うん、へえ、それ誰戦なんすか。
あれ誰戦なんだ、なんか結構すぐ倒した試合です、
うん、
あのもう時間があまりすぎて、
それでテレビで見て、
はい、
お兄ちゃんもやってたんですよね。
お兄ちゃん一番上のお兄ちゃん
がやってた、まあ、待ってんならお父さんプロボクサー、
はい、お父さんプロボクサーでお兄ちゃんもやってて、
うん、
で自分
やってて、
はい、
やりたいなと。それで小2で始めたんです
。そうです。
最初からライオンズジムで、
はい、ずっとライオンズジムです。
それで、U15 出て、
はい、
で中学は、
中学も UJ とか U15 出てます
。あ、地元の中学。
あ、そうです。
地元の駿台学院って、
はい、駿台学院です。
これで大学には行かずに
プロに行きました。
もう最初からプロ志望で。
いや、最初は大学行くつもりだったんですけど、うん、自分寮嫌いで
寮が嫌い、
はい、で寮、まあ、自分の偏見なんですけど、寮ってなんか自分をおかしくしちゃうなと思って。
そんなことないです。ないですけど、偏見だな
ないですけど、うん、なんか自分って結構そういう真面目じゃないんで
そうなんですか
真面目じゃないんで、うん、その悪い、悪くなっちゃうなって自分の中で、
はいはいはい、
思って、
うん、
自分が行ったら絶対悪くなるなって思ったんで、
はいはい、
これ
は
やめとこうみたいな
あ、それでプロ行こう
か、はい、
あ、今同期というかって誰なんですか、同じ世代で。
あ、普通の高校の友達とプロで、佐野歩夢とか、
うん、おお、
あ、もう小学4年生ぐらいに1回戦ったことある。
おおそうなんすか、
はいなんかちっちゃい大会なんですけど、そこで。
へえ、今知り合い、
今、はい、しゃべり、はい、あったら。
あとは、
あと富岡康介、
はいはい、もういや一番名前があったじゃないですか、はい、あるじゃない、はい、ね、はい、うんうん、
あと高見京介とか。京介とはもう10回ぐらいやってるっすけどね。
え、試合、
はいちっちゃい頃からずっと、
その U15、 あの後楽園とかで。
うん、そうです。あ、後楽園ではないですね、あの、うん、やっぱもう近いんで東京予選で戦っちゃうんで、あの全国までには行かないんですよ、うん、
どっちが行かないの。
自分が行かないです。自分
負けてます。負けるんだ、
はい、
はあ、そうなんすか。
すごかったっす、めちゃめちゃ。
それもうめちゃくちゃ悔しかったですね。
はい、
でも一番のライバルみたいな。
そうです、もうずっとやってたんで。
でも10回って10回は負けてないですよね。1回も勝ってないっていうのはないですよね。
いや、一回も勝ってないんじゃないか。一回勝ったかな、負けたかな。あ、一回勝ったのかな。なんかドローが2回ぐらいあって。それ以外、はい。
それは悔しいですね。
はい、でもまあ強かったの本当に。
それ何、二人でっていうか、今のその上げた人がもうプロで活躍してるじゃないですか。
はい、めっちゃしてますね。
いや、刺激受けますね。
受けます。めっちゃ受けます。
まあでもその中でも一番最初にその、21歳の中で、
はい、
あの、チャンピオンになったわけ。
そうですね。
はあ、他の人にもね、ちょっと、聞いてみたいですけどね。これ、ですね。あ、ちょっと待ってね。あ、ジムの2枚看板である高田優二選手、これね、はい、一応出ていただきましたけども、どんな影響を受けていますか。普段どういう関係でしょうかとか。
いや、なんか兄弟みたいな感じですか。もう言い過ぎて、優二さんとは。
でも何公演なんですか。
25です。確か4つ上ですかね、
うんうん、
自分の
昔から。
あ、もうずっとですね。
で、高田選手がさ、もうね、ずっとプロで一人でやってたんですもんね、
はい、そうです。一人でやってて、やっぱあんま、ね、あの、咲かなくて上に行けなくて、なんでですけど、自分が入ってから、
うん、
多分向こうも自分のことライバル心、自分もライバル心あるんで、
うん、
それでどっちが上に立つかっていうので、だんだん上がってきてくれて、で日本取って、それで自分アジア取って、俺が抜かしたから次は追いかけてこいよみたいな。
いい関係ですね。
はい、それ向こうも悔しいんで、
あの、自宅海選手のその家のところにジムみたいなフィジカルトレーニング
がある。そうです。
それで高田選手も体大きくなってきましたね。
はい、それ今日もやってました、一緒に。
あ、そうなんですか。
はい、今日も会ってました、今時まで。
へえ、なんかそのライオンズジム行くじゃないですか、
はい、
なんかすごい、なんですかね、すごいいい空気感というか。
あ、本当ですか。なんか、はい、嬉しいですね。
なんかこう和気あいあいとしてんだけど、パッと入るときはもうすごい、はい、
そうですね。そういう、まあ、お父さんがそういうのが好きなんで、
うん、
やっぱ元気よく、
うん、
楽しくボクシングやろうっていう、う
んうん、オンオフの切り替えがすごいなっていうのと、
もう絶対もうボクシングと忘れろっていうぐらいなんで、うん、オフの時は
あ、
遊びたら遊んだ方がいいって、遊ぶんだったら、うん、考えたら遊べなくなっちゃうから考えんじゃないみたいな。
そうなんですか、
はい、
これ、ね、アメリカ合宿も結構2回行ったんですよね。
はい、行きました。
本場のアメリカ どうなんですか。もう
強いっすね、やっぱ緊張感が違いますね。なんかリングに立つ、はいはい、あの向かい合う時の
うわお前誰だみたいな目もされる
んですか。はい、うんうん、されますね。いや、はい、誰だって思われると思ってるし、なんか結構やっぱ来るんすよ。
来るっていう
ガンガン、
はいはい、
まあ、そこで裁くのが切れるかみたいな感じでいつも戦ってて、
うん、なんか名前ある人とやったんですか。
あ、井上尚弥選手の前のスパーリングパートナー、ラスベガスの、
うんうん、
なんだっけな、なんか、はい、白人の、あ、白人じゃねえわなんか白人っぽい、なんだ、ちょっと坊主の
世界ランカーですよね。
そうそうそう、それと
スパーリング、ね、ネリとやった人。
あ、そうです、
はいはいはい、
それとやったりして、
はいはいはい、
やっぱ強かったっすね。
で向こうでは何スパーやって、あとなんか変わった練習とかやるんですか。
いや特には何も、普通にスパーリングやって、うん、午後普通に練習
行ったら。ロス、
ロスです。
なんかラスベガスとか行ってみたいとかあるん
です
か。
あ、ラスベガスも一回行きました。
あ、そうなんですか。
はい、そのジン君とかと
連
れてってもらった時、
はいはいはい、そうそうそう、佐々木ジン選手が好きなんですよね。
はい、好きです
へえ、まあ、2校上ぐらいですもんね。
1校上です、
ね、1校上、
はい、
うん、どういうつながりなんですか。階級も違うじゃないですか。
いややっぱ八王子の中へ、いや、あのジムに結構スパー連れてってもら行かせてもらって、高校生の時
から、はい、あ、そんな前から、
はい、うんうんうん、その時から結構挨拶、まあ喋るぐらいじゃなかったんですけど、挨拶でだんだん喋るようにちょっとなってきて、
うんうんうんうん、
それでやっぱアメリカ行ったのが一番でかかったっ
す。あ、一緒にアメリカ行って、
はい、うん、気迫がすごいんで。
気迫がすごい、
はい、もうオーラ元気のオーラっていうかパワー、もうなんか兼ね備えてるんですよ、
ね、なんで佐々木選手の時話す時すげー似たり出しますよ、ね、そんなにですか。
いや、かっこいいっすよマジで。
何がすごい
っす。何がもう、いや、てか全てもうパワー
パワー、
まあ、パワー、
まあ、見せますよね、
はい、
よく考えてますしね、
はい、そう、試合とかでもすごいですし、やっぱ普段一緒にいても、うん、そのアメリカの時に自分が折れそうになっても、なんかジン君と喋ってるとなんかやる気が出るっていうか、なんかパワーがもらえるって、ね、もらえるとか、そんな感じがしますね。
じゃあ、ああいう大きい舞台出てるじゃないですか、
はい、
佐々木選手が、
はい、いや、もうすごいっすよ。
いや、すごいっすよじゃなくて、でも自分も今こうチャンピオンになって、
はい、
そういう切符をつかみかけてんじゃないですか。
まあ、そうですね、はい、いや、もう出たいっすよね、ああいうでかい
大きい
舞台でやってみたいっすよね。
どうなんですか、こうチャンピオンになって世界チャンピオンとかの映像を見たりするんですか。
いや、しないです。
え、全く、
はい、いや、まだ
知らないぐらいの勢い。
そうです、まだそこまでには自分の中では達してないんで、やっぱ国内でもっと倒していかないというやついっぱいいるんで、うん、そいつらをまず倒してから、やっぱそこから世界に向けて。
謙虚ですね
そこはもう
知らないぐらいの感じですか。
もう全く知らないです。
ナバレってとか、
ナバレットとか分かんないです
あ、そうなんですか、はい、
見ないですね。
じゃあでも国内で何人かいるってことですね、スーパーフェザーで。
はい、すると
やってみたい。
はい、やってみたい。
どうですか、こう取って、日本チャンピオンが奈良井選手、
はい、
で OPBF が畑選手、
はい、
原選手もいますよ。
そうですね、
はい、まあ力士選手はちょっとね、はい、一個抜けてって感じだけど。
そうですね、まあとりあえず日本チャンピオン倒して、
うん、おお出ましたね、
統一して。
奈良井選手ですか。あ、ちょっとこの間見に行ってますもんね、
はい、
奈良井選手も若いっすよ、まだ24。そう
そう、うん、若いっすね。
いやいや、自分のが若いっすけどいや、でも24でもう相当若いのに、もうさらに今21っすからね。
そうですよね。
うわ、いい時代だな。あ、ちょっとでも奈良井選手意識する。
はい、意識してますね。でも前回の試合はやっぱ、うん、全然本気じゃなかったんで、自分見ててもっとすごいんで、
強い、あ、もっとすごいのを見てるってことね。
はい、もっと強い姿を見てるんで、
うん、
あんなんじゃないなっていうのがあって、
まあ奈良井選手もそうね、あの、こういい時と悪い、
悪い時、そうです
ね、いい時のこの爆発力が2人がもし、はい、仮にあったとしたら、 これはめちゃくちゃ面白い試合なんですよ、はい、もう目が離せないそうね、
はい、
ちょっと想像するとちょっとすごいですね。
楽しみです。やりたいですね。
あ、はっきり言いましたね、やりたいって、はい、そっかやってないのか。もうあ、これ面白い、甲斐選手のクラスだとなかなか世界戦を組むのも大変でだと思いますが、もし海外でチャンスがあるとか1階級上とか下で世界戦の話が来たらどうしますか。
海外で
もうじゃあ次いきなり海外でフェザー級でとか、例えばの話。
はいはい、例えばですね、はい、
やりますか。
フェザー級でやります。
おお、フェザー級落ちます。
あ、頑張りますけど、はい、意外と頑張ります。
やれるならもうやりたい感じ。
はい、それならもう負けてもいいんで。
負けてもいい、
はい、自分はもうなんか経験にしたいですね。
ああ、どこまで通用する
そうです、はい、
でも前回も言ってましたよね、
はい、
その何でかその 謙虚だったというかその、はい、どこまで通用するのかって言ってたんですよ、
自分が。そうなんですよ、
そういう時のが何、集中より、はい、
集中が上がりますね。
もし海外であるなら行ってみたい。
行ってみたいっす。
上はちょっと、まあ、現実的じゃないですけど、
はい、上はちょっと無理っすね、多分自分が体がもう
できてない、
はい、
あ、ライト級と
かね、ライト級なんて無理っすよね。結構いるっすよね、確かそういうの。
いや、います、
はい、ですよね、
まあ、たこれ例えばなんです
か、はいはいはいはい、
スーパーずっとフェザー級でやってたじゃないですか、
はい、
スーパーフェザー級の方が どういい感じですか。
はい、体が
もうだって大きいっすもんね。
あ、そうですね、意外と身長があるんで、
うんうんうんうん、
なんか落とすにも落とすとこがなくてあんま落ちなくなっちゃうんで、フェザー級だと。
はいはい、でもそれでもやってましたもんね、
はい、でもスーパーフェザー級の方がやっぱり動きがいいですね、うんうん、軽くて。
軽くていい、
はい、なんか疲れがないっていうか、
その何ですか、その減量、はい、最後はもうじゃあフェザー級の時は何だろう、もうただただ体重を落として
みたいな。あ、そうです、そんな感じです、
うん、じゃあしばらくもうちょっとスーパーフェザーで。
はい、
力石選手とかスパーやったことあるんですか。
いや、ないです。
会ったことも
ないです。
はあ、大きいですもんね。
はい、
スーパーフェザー級は大きいですよね。
結構でかいですよね、身長。
なんかそんな、まあ、フェザー級も例えば松本選手とかも、まあ、僕大きいなってイメージあるけど、うん、はい、
でかいです。
堤選手って大きいなと、はい、そうね、スーパーフェザー猿の大きいですもんね、うん、関係ないですけど井上尚弥選手の試合とかもちろん、
はい、見てます。
あれこの間も、
はい、この間見に行きました。
刺激すごいっすよね。
いや、もうすごいっすよねもうすごいしか言いよう
ない。いや、もうなんかね、そうなんですよ、これいつもそうなんですけど、こう話すんですけど、そうなっちゃうんですよね。
そうなんですよ、もうマジモンスターですよね、本物
ね。そうか、見てないですね、世界の。
はい、世界は
全く知らない。だって名前って知らないですもんね。
はい、
本当に
多分知らないと思います。見ないと、
あのスイッチする。エマヌエル・ナーバレッテ、
ファイターですか。
いや、全然ファイターじゃない
です。じゃあ分かる。
コンセイさん、
全然本当分かんないです。
ブラジルの、
全然分かんない。
あ、ワンワンとかも見ない。
見ないです。
キリュウだ。
あ、いや、見るときはあるんですけど、うん、でもそんなもう頻繁には全然見てないですね。
あ、そうだ、これ言って、あれ結婚したこと言っていいんです
か。あ、大丈夫です
。
あ、
すごい。いや、もうこれもう言っちゃってる、ダメですよ。でも言っちゃうね、
はい、
お子さんも誕生して。
はい、そうです。
すごい、
7月に
21ですよ、これね。
可愛くて
男の子、女の子です。女の子、
もうやばいっす、毎日
やばい。
はい、もう大好きすぎて
でもこれもうお父さん家族としてのこういう、はい、なんだろうな、養っていかないとっていうのもありますよね。
はい、そうです。だからもっと上行かないといけないんで、
うん、
そういう気持ちも入ってるんで、
はいはい、
結構いいですね、やっぱ子供生まれたら。
モチベーションがまた、
はい、上がりました、一気に。
今後どういうじゃあボクシングを見せていきますか。
いや、やっぱ世界で通用するって皆さんに言われるような試合をまず国内で披露して、
うんうん、
そっから世界に行けるようなボクサーになりたいです、
うん、どうですか、もう渡辺海といえばもうどうですか、初回をちょっと見逃すなって感じ
そうですねまあ最初の方はちょっと注目
して、でもそこダメになったらもうちょっとダメになったら、
いやいやいや、それまだ期待、まあ、今やってるんで、それを。
おお、
その
じゃあ終盤でもこう倒せるのを見てる、
はい、それを
あっという間だ。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、エンディングでございます。ちょっと最後気になったんですけど、
はい、
終盤でも倒せる練習をしてるってことですか。
あ、そうです。今
これもう、集中力だったり、
はい、そういうこと。そうです、集中力だったり、まあ、その集中が一番あります、ね、集中力の強化を。
まあでも確かに終盤で倒せるようなボクシング見たらまた一皮出ますもん
ね、はい、そうですね。
ああ、そうそう、RSC からのお知らせです。10月に入り、皆様長袖のご用意は大丈夫でしょうか。 RSC では長袖 T シャツやスウェットパーカーなど、これから季節に適切な快適におしゃれができる秋物が入荷しております。詳しくは RSC ボクシングで検索ください。ぜひチェックよろしくお願いしますと、次回のゲストはねちょっとまだ決まってないんですけども、またこんなゲストを呼んでほしいとか、質問があったらぜひぜひ送ってください。お時間です。さようなら。